はようございます。小さなマーケティング会社を経営しているカラビナハート株式会社の森です。このポッドキャストでは変革参謀当事者が語るリアルと題して、会社経営における課題をあぶり出し解決していくヒントを出していこうじゃないかという番組です。普段大企業中心に経営相談助言をされているヨーロッパ最大級の経営コンサルティングファームのローランドベルガーにてコンサルタントをされている田村さん、野本さんをお迎えし、企業経営の面白さや課題、その時どうしてきたのか、またどうすればよいのかをいろいろお話ししていく番組です。本日のテーマはこちら、迅速な意思決定に向けた日本企業の課題とは、と題していろいろとお話を伺っていきたいと思います。野本さん、またローランドベルガーさんで経営者向けのアンケートを取られたとのことなんですけれども、どのような内容を取られたんでしょうか。
はい、また久々にこのアンケートを紹介する役目が
よろしくお願いします、
はい、回ってまいりまして、シーズン2が始まるにあたって久々にこのネタ仕込みをしようということで見てたときに、まあ、今回比較はしてないんですけど、そもそもうちの本国であるドイツがこうダッハというドイツ圏内における調査をして、うんうん、まあ、そこと日独比較をしようっていうことで僕ら同じような質問をやりました、うんうんうん、多分今回と次回ぐらいはこのアンケート結果のご紹介とこれに基づくコメントをしていきたいと思うんですけど、ただですね、結果として今回は日独の差がそこまで出なかった。
あ、そうですか、
はい、ただ日本の結果だけお伝えしても、まあ、そこそこ面白いのでぜひ聞いてください。
はい、お願いします。
で、今回は意思決定ということなんですけど、少しリマインドがてらお話をすると、日本の上場企業の CXO、 チーフストラテジーオフィサーとかチーフエグゼクティブオフィサーとか CEO とか CSO とか、そういう人たちと経営企画の責任者に向けて、だいたい200人ぐらいなんですけど、ウェブでリサーチをした結果でございます、
はい、
で今回ですねした質問でご紹介したい質問が、あなたが会社の中でやっている意思決定のうち、実際に俺は自分が決めるべきだなと思っている意思決定ってどれくらいの割合ですかと、
ほうい
う、まあ、質問をしてます、はい、まあ、質問文はちょっと違うんですけど、はい、結果としてですね、自分がその意思決定に費やして 100% の時間のうち 39% しか、これは俺が決めるべきだろうと思っている意思決定がないらしいです。
あとの6割はどうでもええわっていうか、そんなこと言っちゃいけないけど、
これ一応内訳も聞いていてですね、はい、その 100% のうち本来は他の部門が決めるべき案件だよねって思ってるのが 23%、
はい、
4分の1、うん、一方でこれ俺じゃなくて俺の上司が決めるべきじゃねって思っているのが 21%、 で、あとこれって俺じゃなくて俺の部下のレイヤーのところで別に決めれんのに、なんで俺にエスカレーションしてきてるのよっていうのが 17%、
ほ
う、まあ、全部引くと 39% 残りますと。だからこの本当に自分が決めるべきことに集中できてたら、あとの6割の時間って他のことに使える、
うん、確かに正しいところに持ってってくれたらというか、
はい、
うん、なるほど
っていうことがちょっと明らかになって、
はい、
これ傾向としてはドイツとそんなに大きく変わらなかったんですけど、はいはい、結構僕らも日本で調べてもこういう結果になるとはっていうのが結構びっくりした。
なるほどですね。これ一個だけ質問を挟んでいいですか、
はいはい、
これ実体験ベースでお二人の今までたくさんの意思決定をされてきてると思うんですけど、それで言うと俺がこれ決めるべきだよねっていうのって何パーセントくらいあったもんですか、どんなもんなんだろうと思って。
ケースバイケースな気はしますけど、もうちょっと決めてました、
ね、もうちょっと決めてました、はい、もうちょっと自分事というかが多かったっていう印象ですか、
はい、結構有事のことが僕は多いので、そうすると逆にこう、これは良し悪しなんですけど、あえて下の部下の子たちが決めずに 僕に回すようにって言ってた時代もありましたし、ただそれをやりすぎて、いや、ここまで俺にあげてくんのどうなのみたいなのは、やっぱちょっとさっき会長が入っちゃったんですけど、のはありましたね。ただやっぱり、まあ、結構高い数字にはなってました。一方で逆に言うと、自分でも決めれるんだけど、わざわざまあ COO をやってた時に CEO にまで持ってってた案件とかもあるので、ちょっとその会社の大きさとかによってと、あと置かれた状況によっては違うんですけど、僕の場合はまあ多分 6割7割ぐらいかなとは思います。ね、
ありがとうございます、はい、田村さんって、まあ、ちょ 場面によっても全然違うと思います。
そうですね、いや僕ねこのアンケートは本当解釈難しいなと思うんですよ。自分が決めるべき意思決定って実際には時間にすると4割ぐらいしかない、4割もないって言ってるんですけど、そもそもその判断が正しいのかもよく分かんないんで、これ、いや本来はあなたが決めなきゃいけないことを、いやそれ横の部門でしょ、それ上でしょ、それ下でしょって言ってるだけなのかもしれないんで、解釈難しいと思うんですけど、私自身で言うと、例えばこれが、今あれですよね、4割が自分。
はい。
まあ4分の1ぐらいが横。
はい。
5分の1ぐらいが上。残り5分の1ぐらいが下だって言ってるということなんですけど、私は、これ横でしょとか、これ上でしょっていうのはね、ほぼないですね。もうない。全部自分で決めたい人なんで、いやこれ横でしょ、いやいや違うと。いや、それ横じゃなくて、いや、むしろ横でやってんのも僕だぐらいに思ってるんで、横とかもあんまないんですよ。上もないですね。もう、いや、もう上に、いや、これ上が決めることでしょとかってよく言う人いるんですけど、いやいやと。これ全部自分で決めたい。ってか、自分で決めて自分でやるんだっていうふうに思う。みんなが思ってる組織じゃなかったら、組織なんて強くならないと思うんで、上もないんですよね。まあ、ましてや、僕こう、いろんな、こう、人の発言を聞いていて、すごく違和感のある発言って、いや、それは会社に決めてもらいたい。うん、いやいや、会社に人格ないんで、会社に意思ないんですよ。会社を経営する人には意思あるかもしれないですけど、これは会社の意思決定ですとか、会社に決めてほしいとかって、もう、なんかもうその発想が、もうそもそも間違ってるよなと。もうそういう人って本当に変革に向いてないよなと思うんですけど、いや、すべて自分事として捉えて自分で決めるっていう、そもそもそういう意識を持つべきだというのがまずベースなんですよね。
うん。
うん。それをちゃんとやった上で、本当に自分がやんなきゃいけないことが4割なんだっていうんであれば、それは何か意思決定の仕組みの問題なので、それは仕組みを変えなきゃいけないと。でも、本当は、もっと自分ごと化して自分で決めなきゃいけないにもかかわらず、いや、これは上が決めること、下が決めること、横が決めること、ましてや、会社が決めること、なんていう意識で、まあ僕がやるのは4割ぐらいですかねって言ってるんだとしたら、そもそもそっちが問題だな、なるほど、とも思いますね。
ここでですね、面白い、はい、示し合わせたわけじゃないですけど、はい、面白いクロス集計があってですね、この意思決定のルールっていうのをどれくらい入れてますか、
まさにさっきの、はい、仕組みですね、はいはい、
実はですね、さっき 39% って言いましたけど、ルールを入れれば入れるほどこの 39% が下がっていくっていう結果があるんですよ。いや、ちょっとこれね、正直言うとこの N 数とかの問題とかもあるので、うちが出したプレスリリースとかにはなかなか載せてないんですけど、ただルールないですと、場面場面でやってますみたいな感じのところって、さっき言ってた 39% が 50% 近くまで来るんですね。で、まあ、ルールをたくさん入れてますっていうところは、これが3割を切りそうになってるんですっていう。だからなんかこう、まあいいことなんですけどね、いいことなんでしょうけど、意思決定をちゃんと仕組み化するっていう、なんか仕組みにとらわれて残念な結果になっちゃっていることが多いよねというふうに思いますね。
確かに。だから自分が意思決定しなきゃいけないものっていうのは、実は全部の意思決定時間の4割しか使ってないっていうのは、それはご本人にとっては事実なんでしょうけど、でも実はオーナーシップがない裏返しかもしれなくて、かつそのオーナーシップがない理由の背景にあるのは、過剰な仕組みがあるからだっていうことかもしれないんですよね。 意思決定をスムーズにして自分の意思決定が必要な時間の 100% になるようにする。そのために意思決定権限規定をしっかりと縦横無尽に作ると、よりこの 40% はさらに下がってしまうっていう、これね、極めてこう自己矛盾というか、目的に向かって走ったつもりが逆効果っていうことを表してるのかもしれないっていう、なんか非常に深いアンケート結果だなと今野本さんの話を聞いて改めて思いました。
で、追い打ちをかけるようにですね、
はい、
まあ、背景はちょっとまだ探りきれてない部分もあるものの、結果としてですね、こういうことも聞いてますと。関与するその意思決定、自分が関与した意思決定が後々どれくらい修正されてますかって、
ほう、そのままいかなかったっていう
のは、そうそうそう、
はい、
でこれもまあ何パーセントぐらいこう修正されましたかね、はいはい、というようなことは聞いてはいるんですけど、これ音声なんで分かりやすくお伝えすると、自分が絡んだもの、自分がさっき 39% で自分が決めるべき意思決定はその後の修正がめちゃくちゃ少ないっていう結果が出てるんですね。
やっぱりそうですよね、自分で決めたことだから余計に修正少なさそうな気がしました。
だから仕組みを入れれば入れるほど自分ごとじゃない意思決定が増えている。結果として仕組みを入れれば入れるほど意思決定した後の修正が手戻り多くなってるっていうことも、まあこれちょっと解釈がうがってるかもしれないものの、切ないなっていう、じゃあどうしたらいいねっていうところが、まあこっから考えていかなきゃいけないところではあるんですけど、やっぱ仕組みを入れたから終わりですっていう風にならないっていうところで、本当にその仕組みがワークしてるのかどうかっていうところを、まあちゃんとウォッチをしていきましょうっていう、まあ、PDCA 大好きな人みたいな感じのコメントしますけど、入れるまでがゴールじゃなくてある意味スタートですよっていうところが、まあ、この結果から分かってきたんじゃないかなと、まあ、僕も改めて見て思いました。
これ普通に質問聞いてて疑問なんですけど、こういう相談ってあるんですか？意思決定プロセスをなんか作るのを手伝ってくださいみたいなとかって、そういうのってあるんですか？
まあ、その話だけをピンポイントに、いや今回意思決定の仕組みを考えたいんですけどとか、さすがにそれはないです、
はい、
ただ例えばですよ、何か新しい結構飛び地の新規事業を考えようっていうプロジェクトが例えばあるとするじゃないですか、うん、そうすると当然その事業をこれから立ち上げていく事業なんで、どうやって評価するのか、例えば成功や失敗を何で測るのか、どういう時間軸でものを見ていくのか、そもそも売上なのか利益なのか、いやいやまずは顧客数です、いろいろあるわけですよね、うんうん、そういったことってきっと今までの存在する事業とは違った仕組みが必要になると。したがって例えば新規事業の、企画あるいはその導入実現に向けて一体何をしていかなきゃいけないのかなんていうことを考える中のパーツとして、
なるほど、
評価指標どうしましょうか、意思決定プロセスはこれまでの意思決定プロセスとどうこう変えるんだろうか、そんなことがメニューとして入ってくることはあります、
ね、なるほど、はい、ありがとうございます。なるほど。
ただその時に我々が必ずやるのは誰が決めるかっていうところは結構明確にしますよね、うん、だから決める人とあと検討する人っていうのをちゃんと分けて設計をしましょうって、まあ、というフレームワークはあるんですけど、でしとかないとなんとなく誰が責任者かわからないけどみんなで渡れば怖くない的な意思決定になっちゃって、うん、それが結局こう誰が悪かった、別に吊るし上げるわけじゃないんですけど、こうちゃんとした PDCA が回らない状態になって、どんどん会社ごっこ経営ごっこになってってるっていうのがこの アンケート結果から見えてきてるんじゃないかなと思うので、うん、まあ、僕らがやるときにはもうあの責任者を明確にして、うんうん、ただ僕らはやっぱり提案して伴走もやってることはあるんですけど、やっぱり運用し始めていくと徐々に崩れてくるので、その意思決定のフォームが崩れてないかみたいなところを最近ちょっと見てほしいんだよねみたいなご相談は、まあ、ちらほら出てき始めたかなという感じです、うん、はい。
なんかこのアンケート見てても思うんですけどね、意思決定っていい言葉だなと思うんですけど、意思決定、意思と決定じゃないですか、
はい、
この意思がなかったら決定できないわけですよ。
そうですね、
多くの場合は意思もない人が決定してるから意思決定ができないんですいや本当にだって意思ないんですもん。だから意思決定者って本当に重要で、はい、これをやりたい、こうしたい、変えたい、意思を持っている人がでも悩むわけですよね、うん、でもこっちの方がいいんじゃないか、あっちの方がいいんじゃないか、いやこういうことを言ってる人もいる、ああいうふうに受け止める人もいる、じゃあどうやってやっていこうか、進めようか、これ意思決定じゃないですか、うん、どこまでやろうか、どこまで投資しようか、やっぱり諦めるのか、意思ない人に意思決定はないんですよ、うん、だってどうでもいいんですよ、うん、一言だから。なのでこの意思決定をするっていうのってやっぱりどれだけ本当にその意思を持っている人をピンポイントに定めて、その人に旗を持たせるかっていう意思決定が重要かなと。本当にこの意思決定っていう言葉をみんなすごい気軽に使うよなっていう、本当思うんですよ。これ事業会社いてもそう思うし、あのコンサルにいても思うんですけど、なんかうちの会社は意思決定が遅いとか、意思決定が下手だとか、それこそさっき申し上げたように、いやこれは自分たちじゃなくて会社として意思決定してほしいとか言うんですけど、いやいや会社意思ないんで、あなたはどう思うんですかと。でそこに思いがないんだったら、いやあなたにそれ言う権利ないわけですよ。だけど、いや本当、例えば我々もその先ほど野本さんも言ったように、こう例えば伴走で、じゃあこんな新規事業ぜひ やってみたいと、やりましょう、一番意思あるの僕らだったりするんですよね、
うん、
これぜひやってみたいと、ここまでだったら会社痛めずにやれるかもしれないと、じゃあこんな風に経営層を説得してこれやってみましょう、僕らが一番熱く語っていて、はい、でクライアントの方々、いやでもなんかうちの経営陣はなかなか意思決定しないんで、過去もこうでああでこうだったけどこうだったんで、いやいやその前にあなたにも意思ないでしょうと思うわけですよ、うん、なのでやっぱ意思決定をするっていうことはプロセスとか仕組みとか規定とかいろいろありますけど、いやそもそもどこに誰に意思があるんですかっていうことをやっぱりすごく突き詰めて考えていくことが大事だよなって、なんか今会話をしてて思いました。
いや素晴らしい。いや本当にあの今の話はなんかあの私もどこかで聞いたことがあるというか、こうコンサルの人たちが一番こうやる気を持ってとかも、まあ、いろんなリサーチとかをされてたと思うんですけど、ここにチャンスがあるからこれをやったらうまくいくよっていうのをせっかく見つけてるのに、あのあれですよね、その本来発注した側がみんななんかまあねみたいな全然乗り気じゃないとか、なんか そういう事象ですよね。なるほどな、すごいなんか目に浮かびました今のは。でもまさに意思なき人に決定はできない、だから意思を持とう、オーナーシップをちゃんと持ちましょうっていうのがあれですね、きっとこのアンケートから来る4割の人しか決めてないとかっていうところがすごいなんか日本企業の課題っていうのをなんかこのアンケートからでもなんか浮き彫りにされてる気がしました。ひょっとしたらドイツも課題なのかもしれないですけど。
そうですね、なのでこのアンケートの中でもう一個こう意思決定の、まあ、ボトルネック、どこがこう前に進む時の障害になっているのかっていう質問の中で、うん、まあ、例えば一つのこう事業なり機能の部門内に障害がある、横の事業部門とのこのコミュニケーション、ここに障害がある、ハードルがある。もう一個は事業部門とコーポレートとの間に、ここに障害がある、ボトルネックがある。どれですかって聞くと、まあ、これ想像通りなんですけど、一番高いあのボトルネックだっていうふうに答えが出るのってコーポレートと事業部門の間です、うん、 って出るわけですよ。まあそれはそうですよね。大抵の場合コーポレートに意思はないんで、
うん、
顧客接点部門じゃないんで、なので事業部門からするとコミュニケーションできないと、でもホッチキスしてるだけじゃんと、数字出せと言ってるだけじゃんと、改善プラン出せって言ってるだけだと、これもうコミュニケーションロスだしボトルネックなわけですよ。でも本来のコーポレートはコーポレートなりの立場でしっかりと意思を持って事業部門と喧嘩をしなきゃいけないし、事業部門は事業部門として意思を持って喧嘩をしなきゃいけない。ところが数字出せ出しますっていう関係になってるから、これもうほぼ時間の無駄ですよ。ボトルネック、まさに意思決定のボトルネック。なのであのおっしゃる通りで、まさにどれだけ会社1000人いたとして1000人の中でどれだけ意思を持ってる人がいるかと、作業じゃなくて仕事してる人がどれだけいるかっていうことがもうこの意思決定の根本だなって思いますね。
いいですね、すごい素敵です。作業じゃなくて仕事してる人がどれだけいるか、まあ、熱き魂を持って仕事をしてんのかみたいな、そういうことですよね、
はい、
うん、なるほど、深い、ありがとうございます。いや本当今日はなんかあの思いのほか、あの田村さんの素敵な話がたくさん飛び出して、私はなんか
思いのほかね、
はい、野本さんがたくさん話していただけるのかなと思ってたんですが、素敵な言葉がたくさん出てきて、あの良き回になったんじゃないかと思いました。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に番組からのお知らせです。変革参謀をまた聞きたいと思った方は、お聞きのポッドキャストアプリで番組フォローとレビューをお待ちしています。フォローすることで最新話が更新されると通知がいきます。レビューやコメントぜひお待ちしております。レビューの場合はぜひ星5評価をお待ちしております。また番組ではお聞きの皆様からの疑問、質問、感想を様々な媒体でお待ちしています。 Spotify でお聞きの方はエピソードごとの画面の中の番組へのメッセージはこちらから、 Apple Podcast でお聞きの方はページ下部のレビューを書くからコメント付きでレビューできます。そして X でハッシュタグ変革参謀をつけて番組の感想や質問のつぶやきもお待ちしております。番組の感想を個別に送っていただける方や、ローランドベルガーの田村さん、野本さんに具体的に相談に乗ってほしいという方は、番組詳細欄にあるメッセージフォームにご連絡をお待ちしております。次回も通勤通学や移動のお供に聞いていただけると嬉しいです。お相手は森陽平と
田村誠一、
野本周作でした。